マタイによる福音書6章13節です。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。本日より救い主イエス様が来られるのを待つというアドベント、今日は第1週目を過ごしております。光三園の先生方もいらっしゃいますので、私たちなんで巫女の誕生がそんなに嬉しいことなのか短く申し上げたいと思っています。繰り返しになりますけれども、キリスト教というのは良い子を育てるための宗教ではありません。決して私たちがいい人になろうということでイエス様を信じているわけではありません。キリスト教というのは約束に生きる、約束に生きることを目指しています。どんな約束かというと、私たちを生み出し作り出した神様、そして私たちに救い主をくださった神様、その方との約束を守って生きよう、それを目指しているのがキリスト教です。人類の初めにアダムという人がいて、その奥様もありました。しかし人生の初めの方で見事に作り主である神との約束を破ってしまいました。私たちみんな経験がありますけれども、約束を破るとどうなるか、相手との距離ができていく、溝が深まっていきます。知り合いの悪口を言ったらどうなるのか、その相手との溝が深まってしまいます。当然アダムとその妻は作り主なる神様との関係が悪くなってしまいました。その約束を破るということが罪なのです。一つ破っただけではなくて、その後人類は次々と神様との約束を破り続けました。罪というのは心の奥深くを蝕んで、それがどんどん積み上がっていくものです。すると当然天地を作られた神様との関係は日に日に台無しになっていきます。宇宙飛行士が宇宙船から切り離されて、ライフラインが断たれて、霧もみになっているような状態に人間は置かれています。そんなままでいいのか、いやそんなはずはない。天地を作られた神様は救い主を送る、この地上に送ることによって、その罪の問題を解決しようとされました。生贄を捧げることによって、その罪を帳消しにするという働きを2000年前救い主、来られた救い主がなさってくださいました。それが自分のためだと信じる方は、すべて今まで犯した罪も、積み上がった罪も、これから犯してしまう未来の罪も全部帳消しにされ、許してもらえる、そういう特権をその救い主を通して神様は私たちにくださいました。すると神様との関係が解決する、仲直りできるようになる、その喜びを私たちは特にこのアドベントの時に、イエス様来てください、その喜びを持って救い主が来られるのを今待っているところです。まあ、子供の礼拝でしたら、救い主これから来るんだよって言って、それで話終わるかもしれませんけれども、 実際にはもう2000年前に来られたイエス様、もう来られたわけですから、何を待っているのかということが次に大問題になります。聖書を読まれると分かりますけれども、その救い主ってまた来られる、2000年前に来られた救い主がまた来られる。で、人間の社会というのは罪の問題で苦しんでいます。自分の蒔いた種、罪、周りの人が蒔いた罪、でそれが人間を蝕んでいますけれども、その罪がまだ残っている中に、今度はこの地上の歴史を神様が終わりにされて、罪がない世界を作ってくださる。でそのような夢のような愛に満ちた国が歴史の終わりにやってくる。それはイエス様がまた天国から戻って来られる時にそれが起こるのだと、聖書の固い約束がついに実現する時が来る。それを私たちは今待って過ごしています。アドベント、救い主の到来を待っているというのはそういう深い意味があったのです。では今日はこれまで、マタイ福音書を学んできましたので、その続き6章13節を学んでいきたいと思います。神様を捨てるほどの極端な試練に合わせないでください、そういう主の祈りの話です。人生は山あり谷あり、楽は楽、苦もあるというのは誰でも知っている、体験的に知っていることだと思います。でその中でキリスト教というのは谷間の苦しい部分をとても大事にしています。自分たちが試練、人生の中で試練を歩むということをとても大切にしています。例えば新約聖書に救い主イエス様に次いでたくさん苦労をした人物といえば使徒パウロではないかと思います。その人はこんなふうに書いています。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打ち叩かれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度。第2コリント11章にある言葉ですけれども、何度も死ぬような目にあった。決して私たちが普段体験できないような極端な苦しみをこの人物は何度も何度もくぐり抜けてきたわけです。でその人物がローマの教会に宛てた手紙に次のように記しました。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを知っているって書いています。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が連達、連達は練られた品性で、それが身につくとさらに希望が見えてくる。何度も死にそうになった人物がそう書いています。また救い主イエス様の弟として生まれてきたヤコブも次のように言っています。いろいろな試練に遭うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。ヤコブの手紙1章の言葉です。信仰が試されることで忍耐が生じる。試練に遭うときはこの上ない喜びと思いなさい。私たちは心の底から願っていることとは反対のことが起こることによって私たちには幸せがやってくるというふうに書いています。このような知恵をスポーツの世界で最大限に生かした人物があります。 先週水曜日のことですけれども、サッカーの日本代表チームの森保監督のことです。浅野という選手を起用しました。非常に能力の高い選手でしたけれども、4年前のワールドカップの日本代表には選ばれなかったそうです。で、監督はその浅野さんの苦しみをよく知っていたそうです。強豪ドイツとのワールドカップ第一戦でしたけれども、選手がどんなに日本チーム頑張ったとしても勝てるような相手ではないと誰もが思っていました。で、その通りドイツのチームはボールを支配し続けて、もうシュートを雨あられのように打ち放ち続けた、そういうチームでした。つまり日本代表は忍耐し続けるしかなかったわけです。で、森保監督が知っていたのは、そのような状況に必ずなる、でもそういう状況の中で力を発揮する選手というのは忍耐力がある、これまでいろんな試練をかいくぐってきた選手だということを監督は知っていたのです。それで結局逆転ゴールを挙げて勝利することができたのですけれども、この時のためにと監督に信頼されて後半から投入されたのがその浅野選手でした。こういう形で日本サッカーの歴史は新たなページをめくることになりました。私自身も今忍耐しなければならない試練の時を過ごしています。しかしその結果、否応なしに神様との対話が深まっています。対話とは呼べないかもしれません。一方的に助けてくださいと祈っているような状況です。しかしそんな孤独の中で、皆さんのお祈りにも支えられながら、普段は得られないようなことに気づくことがあります。分かったことは、私自身がもっと癒されなければならない、神様の愛をもらわなくてはいけないということでした。教会の働きをするためには、自分自身がもっと愛にあふれた人間にならなければいけないと思わされています。求め続ければきっと神様は満たしてくれるのだろうと信じて祈り続けています。天地創造の神様は、信じる者に試み試練を与え、苦難を与え、それを通して信じる者を成長させてくださいます。もう一人の使徒ペテロという人物は、第一ペテロ一章で次のように言っています。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。で、こんなに私たちは試練っていいものだよって教えてもらいながら、どうして主の祈りでは試みに合わせずって祈ってるのでしょうか。主の祈りについて記した無知紀義行先生から学びましたけれども、実はこの試練というのが極端なダメージをもたらすことがある。で、そうなると信仰を捨ててしまうこともある。それを避けるための祈りだということです。神様は試練試みを通して信じる者を成長させようと願って、時に試練をくださいます。でも、その神様の方針を逆手にとって極端なダメージを与えようと試みる存在が、目には見えませんがあります。 取り返しのつかないほどのダメージを与えて、その人がいくら踏ん張ったとしても神を捨ててしまうような方向に人を導きたいと日々活動している存在があります。悪い例のことです。旧約聖書では神に訴えるものという言葉が何度も出てきます。これは悪い例のことを指しています。で、訴えるものというのを旧約聖書のヘブライ語の言葉でサタンというふうに発音するそうです。人間がこんな罪を犯した、あんな罪を犯したと神様に訴える、告発する、働きをする悪霊のことを私たちは今サタンというふうに呼んでいます。堕落した天使のことです。で、今も神や人間に働きかけて悪さをしようとしています。しかし黙示録20章にある通りに、歴史の終わりには全てが神様の支配のもとにあって、罪がない世界がやってきますので、その時にその悪霊サタンは敗北するということが決まっています。だからこそ悪い霊は今目いっぱいの悪あがきをして、神様の救いの歴史をちょっとでもひん曲げたいと努力をしているところだと分かります。旧約聖書の予部記一章二章を見ますと、その悪い霊が登場して天地創造の神様と会話を交わしている様子が予部記に書かれています。神を恐れる予部という素晴らしい人物と神様はとても良い関係にありました。その良い関係を見た悪い霊は嫉妬をして横槍を入れることにしました。その悪い霊の前で神様がヨブのことを素晴らしい人だとおっしゃったから、ますますそうしたくなりました。ヨブにでも、ヨブの中にも訴えるべき罪があると、それを証明したい、そう思った悪い霊サタンは神様の許しを得てヨブの財産を奪い、子供たちを奪い、ヨブ自身の健康までも奪い去ってしまいました。忍耐強いヨブは幸いにもそれに耐え続けて、神様を捨てるようなことはしませんでした。しかし悪霊サタンの働きによって大失敗を犯してしまった例もあります。新約聖書に出てくるイエス様のお弟子さんたち、年少者のヨハネを除けば全員が十字架を、師匠イエス様の十字架を前にして危険に耐えきれず、師匠を見捨てて自分の身を守る方向に走っていってしまいました。そのことをイエス様は事前にご存知でいらっしゃいましたので、イエス様は祈られました。ペテロだけでも立ち直って残りの弟子たちを勇気力づけることができるように、そういうふうに祈ってくださいました。ルカ福音書22章でイエス様はペテロに次のようにおっしゃいました。サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に祈って、神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。訴える者サタンは弟子たちの信仰を徹底的に破壊して、神様と絶縁状態になることを願って、その一部を引 き入れられたのですけれども、イエス様は教会が回復するように、そうならないように、ペテロがイエス様に立ち返って教会のリーダーとして立ち直れるようにと祈ってくださいました。それがその通り実現しました。サタンの願いがそのまま実現しないように、バリアで身を守るための祈りが私たちにも必要です。それが主の祈り、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。この祈りがサタンのあらゆる攻撃から自分たちを守る祈りとなっています。私たちを守れるのは神様だけです。ですからその神様に悪霊サタンの欲やり謀略から守ってください。試練を耐え忍びますけれども、信仰を捨ててしまうほどの極端なものから解放してください。神様に願う祈りがここにあります。主の祈りについて学ぶ期間が4回目となりましたけれども、ここでそれぞれについて振り返ってみたいと思います。願わくば皆を崇めさせたまえという言葉が、祈りの言葉があります。それは天の父なる神様の人格本質、そのご栄光が世界の隅々で聖なるものだと高く評価され、信頼され、神様のお名前が賛美されますようにという祈りの言葉です。御国を来たらせたまえと主の祈りでは祈りますけれども、それは天には愛情に満ちた完璧で理不尽のかけらもない神様の王国が天国にはある。その王国がこの地上の世界の隅々にまでご支配を及ぼしますように、悪い霊が働く歴史を終わらせて、早く地上にその栄光の御国が完成しますようにと私たちは祈っています。日曜の糧を今日も与えたまえという祈りがあります。これは私たちが神様の御前で心を休めて、食べ物の心配やこの世の競争から解放されることで、もっと大切なこと、地上に神様の国を建て上げることに集中できますようにという祈りです。そして我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。悪霊サタンが画策する極端なダメージから私たちを守ってください。信仰を捨てるほどの厳しい試練に合わせないでくださいと私たちはここでお祈りしています。主の祈りというのは、2000年前イエス様の弟子たちがイエス様から教えてもらった祈りです。弟子たちは自分たちとイエス様の間には大きな違いがあると感じていました。イエス様って何が起こっても心配されない、どうして心の中にいつもあんなに平安があるのだろうか、朝早く暗い時間から私たちが寝ている間にどうしてあんなに熱心に祈りを捧げられるのだろうか、イエス様の祈りには何か秘密があるに違いない、そんなふうに感じていた弟子たち、その一人が祈りを教えてくださいと直接願って教えてもらったのがこの主の祈りです。私たちは苦しい時、辛い時、神様助けてください、ああしてほしい、こうしてほしいと願ってしまうものです。それは決して悪い祈りではありません。しかしもし主の祈りと同じように まず神様のご支配に私の身を委ねますと先に祈ることができたら、もしあなたを、天の父を心から信頼しますと先に祈ることができたら、その祈りはイエス様が教えてくださった祈りととても近いものとなります。私たちがこの地上でコントロールできるものはごく一部です。ほとんどのことは神様がコントロールされています。国と力と栄光とは神のものだからです。こんな主の祈りを自分のものとすることで、神様とまた周りの人とに喜ばれる豊かな人生を歩み出したいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様が再びこの地上に帰って来られる時、この地上からあらゆる悪が拭い去られて、あなたの完璧な愛のご支配が実現する日を私たちは今も待ち続けています。イエス様が来られたことで信じる者は心の中にたまったあらゆる自責の念から解放されて、あなたと仲直りができるようにしてくださったことをありがとうございます。来られた2000年前に来られた救い主は主の祈りを教えてくださいました。耐えられないような試練に合わせないでくださいと祈ることが大切だと教えてくださいました。その通り、どうぞ私たちを耐えられないような大きな試練から救い出してください。私たちの人生があなたの喜びとなり、この地上にあなたの御国を立て上げる働きができますように助けてください。幼稚園保育園で働く先生方を通して、神様の素晴らしさが子どもたちに伝わりますように。良い子になるための宗教ではなくて、神様との約束に生きる人になるための宗教だと私たちは理解しています。約束に生きることであなたとの関係が深まり、ライフラインを失って切りもみのようになっている人生から、あなたの力と知恵とに支えられて力強く歩む人生に子どもたちが変えられますように、そのために先生方を用いてください。全世界のアドベントの礼拝があなたの喜びとなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。